岩田市建設プレゼンツ with the happy life。 第一木曜日のこの時間は佐賀県注目の人、それから活躍されている方をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いしております。今回はこの方に来ていただきました。
株式会社うなぎの寝床代表取締役の白水貴弘です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
会社の名前がとてもユニークなんですけど、
はい、
うなぎの寝床、これはどういう会社になるんですか？
名前は間口が細くて奥の長い町屋のことをうなぎの寝床っていうんですけど、
はいはい、
福岡の八女市っていうところでやってて、八女周辺の筑後地域がものづくりが盛んな地域で、うん、そのものづくりとか人とか文化を伝えるためのアンテナショップを八女の方でやってます。
今オープンしてどれぐらい経ってるんですかね？
今7年目ですね。
八女出身ではないんですよね。でも
白野さんはね、そうです、佐賀の荻出身で、うん、大分の大学行って福岡に来たっていう感じですね。で、まあ、今また住まいは実家の荻の方に住んでます。
あ、今現在は荻に住んでらっしゃる。
はい、
でもアンテナショップは八女にあって。
そうですね、行ったり来たりしながら、
行ったり来たりしながらってことなんですね。はい、これやっぱり八女にオープンさせたっていうのは、うん、先ほどちょっとお話もありましたけど、ものづくりがかなり盛んだっていう、うん、そういうやっぱり印象があったんですね。白水さんも。
そうですね、大学卒業して、筑後地域で、はい、地域活性化みたいな事業にちょっと携わらせてもらって、で、はい、その時に結構農業工業商業あと伝統工芸とかいろんなものづくりの人たちと携わって、商品開発とか、はい、そういうことをやったんですけど、割と作ったものとかがこう東京とかそういうところでは見れるような状況になったんですけど、うん、実際地域に戻ってきた時に地域でまとまって見れる場所がなかったり、うんうん、ちゃんとそういう魅力的な人とか土地のこととかを伝えられてなかったので、うん、まあ、それをしっかり知ってもらえる環境を作ろうということでお店をオープンした感じですね。
地元の方々にも自分のそのふるさとの良さとか技術とか工芸とかそういうのも全部含めて文化を再発見してもらうというか実感してもらうっていう、
そうですね、そんな感じです。
ね、形になってるんですね。はい、じゃあ元々その最初の仕事はその地域活性化のところから始まって、はい、うん、で今もうこのうなぎの寝床はいろんなものを取り扱ってらっしゃいますよね。
そうですね、
はい、
例えばクルメガスリのモンペとか、うん、まあ、竹細工とか線香花火とか、まあ、海苔とか農家さんのドライフルーツとか、まあ、あとは焼き物とか、はい、郷土玩具とか、まあ、化粧品とかまで扱ってるので、はい、割と地域っていうくくりの中で活躍してる人とか伝えたいなと思うものを、うん、割とジャンルは問わず扱ってるような感じですね。
いや本当に特にまたね、日渡しさんたちが、うん、もううなぎの寝床のホームページの中で、はいはい、もう食いついてたのがモンペ、はい、しかもアンダーウェアみたいな感じでも使えるおしゃれモンペなんですよね。
あれはモンペとモンペ下っていうのがあって、
はいはいはい、
一応モンペは外向けに履けるもの、
外向けで、はい、
ズボンで、うん、モンペ下はその冬とかにモンペの下に履ける下履きの一応レギンスみたいな形で腹巻き付きのレギンスで、モンペ下っていうのをやってます。
いや本当皆さんにうなぎの寝床のこのね、うん、モンペ下を見ていただきたいんですけど、まあ鮮やかな赤で素材も多分気持ちよさそうな、
そうですね、綿100で、
あ、いいですね。
一応、まあ、グレーとネイビーもあるんですけど一応僕ら大学の友人と高校の友人で3人で一緒にやってる友人がいるんですけど、みんな坊主なので、は
い、
坊主で画像を撮って
ちょっと
遊びで上げてるのがあるのでホームページとかにぜひ載ってるので見てもらいたい。
絵力もすごいですけど、でもやっぱり今日ね、白水さんも来ていらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、かなりハイウエストで、
そうですね、
これでも繋がってるんですよね。
繋がって
ます。ずっと足首まで、
はい、そうです、
あったかそうですね。
冬はもう
あった
かいです、はい、作り手の技術と自分たちが生活でどう使えるかっていうのを結構合わせながら、うん、まあ、無理なく一緒に作っていくみたいなところが割とうちがやってる開発ですかね。多分そのまま伝統工芸とかだとみんなすごいけど使えないっていう形になったりもするので、現代で使えるように、まあ、一生懸命考えるっていうのが、まあ、橋渡しが仕事かなとは思ってはいますね。
うん、うん、作り手さんの思いみたいなものも、うん、白水さんたちも受け取って、
はい、
でお客様にやっぱりその伝えていくっていう、
そうですね、そこが一番、作り手と近い地域にあるお店なので、うん、東京とかにいるとそれできないので、うん、 まあ、地域にあるアンテナショップっていう感じですね、う
ん、特にやっぱりやりがいがあるところっていうのはどんなところですか？
やっぱり今まで例えば久留米がすりとかでいうと呉、はい、服とか婦人服とかが多かったので、うん、今までこう若い人とか男性とか今まで着たことないっていう人に届いたりとか、うん、そういう人たちからこういうものあったんだねっていうのを実感として感じてもらえた時とか、うん、やっぱそういう時は、まあ、自分たちの一つの役割が、まあ、機能したかなって思う時ですかね、うんうん、
でも実際どうなんですか、ものづくりって、はい、あの篠水さんほらいろんな業者さんね、はい、あの制作されてる方いら見てらっしゃると思いますけど、うん、ほら人手不足だったりとか、はいはいはい、やっぱりその後継者がなかなかとかっていうのは、うんうんうん、篠水さん的には今どう感じてらっしゃいますか、
うん、一応うちがアンテナショップから始まったんですけど、うんはい、今地域文化商社って言ってるんですよね、はい、でやっぱそういう後継者の問題とか家族の問題とかもいろいろあったりするので、うんなんか地域文化を残していくためにはやっぱ結構問題は経済が回ってなかったりすることもやっぱ大きいので、うんうん、地域文化を継続させていくために、まあ、そういう人たちがやれなさそうな商業機能を作ることに集中してもらいながら商業機能はうちで担おうっていうところで一応地域文化商社って言ってるんですけど、うん、なのでこう商業機能を担ってそこでお金を回せたらまた文化に還元したりとか、うんうんうん、そういうのをぐるぐるぐるぐるやっていくのが、まあ、会社のミッションかなとは思ってますね。
うん、でやっぱりそのなくしてはいけないやっぱりものだと思いますしね、うんうんうん、なのでそういったこうその気持ちみたいなのを込めて商品を、ねうんね、取り扱ってらっしゃるってことですよね、はい、
です
また海外のアーティストの方々ともつながりがあるんですよね、はい
一応オランダのアーティストと久留米がすりで組んでアート作品を作ってオランダの美術館で展示をしたりとか、
はい、あちらのオランダの美術館でですか、は
い、とかフィンランドのマリメッコとかのデザインもしてたカンパニーっていうアーティストの人が来て、まあ、提灯とかあの斑点とか、
は
あ、郷土玩具、まあ、佐賀で言った尾崎人形とか、はい、そういうのとコラボして作品を作って美術ギャラリーみたいなところで展示したりとか、まあ、うちでも取り扱いももちろんしてるんですけど、はあ、そういう海外の視点で地域の工芸とかものづくりがどう見えるかみたいなのもちょこちょこちょこちょこやったりしてます
どうですか海外とやっぱ違いますものづくりの。
いや全然違いますね。やっぱ視点が全く違うので、はあまあ、こっちとしてもすごい勉強になるし発見も多いですね、
確かに、うん、またそれをコラボレーションすることによってまた新たな、ねうんうんうん、商品も生まれてくるし、ねさらにその海外の皆さんたちも喜んでくれるような
そうですね、
ですよね、はいはい、そういったものもたくさん作れていくて、うんうんうん、そう考えるといろいろ無限大に広がっていきますね
無限大ですなので結構いろんな地域とコラボレーションしたりとか、はい、共同したりしてますね
はしかもあのまた新たな取り組みといいますか、うんうん、しなみさんがちょっとまた企んでいる面白いことがあるんですよね、はい
は
い、
一応サイクルツーリズムみたいな自転車の事業をちょっと始めまして、はい、やっぱ八女とかに来てもらった後にそこで物の売り買いだけしてもらうともったいないので、うん、そこから自転車で地域を回ってもらったりとか、うん、作り手を見てもらったりするっていうところを今やろうとしてますやっぱ車とかだとちょっとその土地を感じれないと思うので、うん、なるべくこう歩きとか自転車とか、うん、そういうので間の工程まで楽しんでもらえたらなっていう感じですね
はあ、
うん、これ3月ぐらいから
始めようかなって実際に取り組もうかなっていう、はいものなんですよね、はい、今後またちょっと楽しみですね、
はい、
まだ他にもでもいろいろ今後考えてることってどんなことがあるんですか
これ本当に作り手紹介できてるのは今九州だけでも90件ぐらい取り扱いしてるんですけど、はい、本当にもっといろんな魅力的な人がいて、うん、なんか取り扱いたいリストはもう200件を超えてはいて
、
まあ、実際会いに行ったりとか話を聞いたりはしてるので、はい、なんか今よりももっとこういろんな人のことを紹介したりとかものを紹介したりとかっていうのを広げていきたいなとは思ってはいますね、
あの本当うなぎの寝床 の、 あのホームページ見てもらうと、はい、本当に写真も撮って とても素敵で、しかもそのものを一番こうかっこよく美しく見せる写真もたくさん、もう本当分かりやすく掲載されてるんで、まあ、これをぜひ見てね。
そうですね。
でぜひうなぎの寝床に行って、はい、触れて、またねお買い物も楽しんでもらえたらなっていうふうに思います、はい、で佐賀の方でも実はうなぎの寝床で取り扱ってる商品っていうのを一部見ることができる場所があるんですよね。
はい、佐賀テレビの下に場内スクエアっていうところがあるんですけど、最初立ち上げの時に関わらせてもらって物をちょっと一緒に選んだりとか、はい、まあ佐賀の食材とかで、まあ、それは佐賀テレビさんがやってるんですけど、うん、カフェがあったりするのでそういうところで触れたりすることができるのと、あとはそうですね、やめに一応佐賀のものもあと20件ぐらい取り扱いをさせてもらってますね。
そうなんですね、はい、じゃあ佐賀とのまたつながり もう今後ももっともっと濃く、はい、広がっていく感じがしますしね、はい、オランダハウスの方ではオランダのデザイナーの方の商品とかも、
そうですね、オランダのデザイナーの方が有田と関わりながら制作したものだったりとか、はい、実際オランダのことを感じてもらうというのがオランダハウスなので、うん、オランダのデザイナーが作った作品とかもいくつか選ばせてもらっておいてます。
ぜひちょっと佐賀もこう巡りながらね、城内スクエアの方とかもねいろいろ見て、はい、うなぎの寝床のまた商品にも触れていただきたいですし、まあ、ちょっとねプラッとドライブがてら、はい、ね、やめの方に行って、はい、うなぎの寝床にも足を運んでいただきたいと思います。アンテナショップの詳しい情報ウェブサイトはですね、うなぎの寝床でもすぐに検索していただきますと、はい、もう一番上にバーンと出てきますからね、はい、買い物が絶対楽しくなると思うんですよねいろいろ欲しいものがありすぎて困ってしまいますが皆さんにもね知ってもらいたいなと思います、はい、じゃあ最後になりますが、リスナーの皆さんに一言メッセージいただいてもよろしいですか。
は
い、
そうですね、やっぱ地域、まあ、佐賀でもいろんな地域でも魅力的な人とか物とか、まあ、食もそうなんですけどあるので、なんかそれをちょっとでも意識してもらいながら買い物とか使ってもらったりとか暮らしの中で実践してもらえたらなと思ってます。ありがとうございます。
いや温かい気持ちね本当なりました本当に物を大事にしようと思いましたし、うなぎの寝床にぜひまた行きますので、はい、本当の時はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のゲストは株式会社うなぎの寝床代表取締役白光隆弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日渡し建設プレゼンツ with the happy life、 来週もお楽しみに。